シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペイです、今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ダンスケです。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
というわけで、この3人でやってるのは、ディギンアマゾンプライムビデオということで、アマゾンプライムビデオ配信の映画をお題にして、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回のお題は、ナースケ君が選んでくれた 作品で、サマリタンとなります。では、この作品の概要をナースケ君お願いします。
はい。13歳のサム・クリアリーは隠れるように生活を送るミステリアスな隣人ミスター・スミスシルベスター・スタローンが実は25年前に死んだとされる伝説の人物ではないかと疑っている。犯罪が増加し今にも街が荒れ果てそうになる中、サムは町の荒廃を阻止すべく身を潜める隣人を誘い出そうと奮闘する。はい、
はい、ありがとうございます。
いいあらすじだな。
うん、いいな。こんな話だったかな、うん、
いや、隠れるように生活を送るミステリアスな隣人かっこシルベスタさんっていいあらすじですね。
ミスタースミスですよ、だって
そんな呼ばれ方一回もしてないからね。
確かにね。
ミスタースミス、
はい、という作品をですね3人とも見てきたんですが、この作品の感想を今回は自分ロンペから話してみます。サマリタンもですね、日本語吹き替え版がありましたんで、うん、吹き替え版で見てみましたっていうところですね。非常にスタローンの映画とか、吹き替えで見ると、テレビで見てる感じがして、すごい、感じがすごいしますね。で、一応ですね、ヒーローもの映画っていうふうになると思うんですけど、冒頭でですね、かつて存在したヒーローのことがなんか説明されるんですけど、それが、もともとは双子の兄弟なんだけど、うん、善のサマリタンと悪のネメシスっていうふうに分かれて、多分なんかスーパーパワーはあるんだけど、でも多分規模的には、なんか街のヒーローレベルなのかなという感じの、なんか描かれ方をしててですね。そういう、存在がかつていた。でも二人とも、なんか爆発で死んだんじゃないか、みたいなことが伝えられているっていうのがですね。冒頭で、なんかイラストっぽく加工された映像みたいなやつで、短く説明されるんですね。
うん
うん、で、その後、本編の主人公、サムというですね、13歳の少年が登場するんですけど、そのサマリタンやネメシスが、いた時代っていうのは、どうやら、その、サムがいる時代より25年ぐらい前なんで、サムは、全くその、彼ら、サマリタンたちのことをリアルタイムで知らなくて、伝え聞くだけみたいな感じなんですね。でも、サムは、サマリタンは生きてるんだって、すごい信じてるっていう、少年ですね。で、そんなサムの近所に、明らかに怪しい老人がいて、これを演じてるのがもちろんスタローンなわけですけど、サムはこの老人がサマリタンじゃないかってことで関わり出すっていうような話になりますね。で、僕は、この映画をなんとなくスタローンのヒーローものっ ていうのは知ってて、それ以上の情報は入れずに映画を見始めて、だから、そのさっき言った映画の冒頭で説明される過去の部分の出来事とか設定を知ったんですけど、まあ、そこで得た情報で、これはもしかしてこういう映画かなっていうのがですね、予想してですね、まあ、実際その予想通りの映画なんですけど、僕これ映画の感想で何回か言ってる気がしますけど、なんかその展開が予想できたからダメとかは僕は全然思わなくて、これ特にミステリー、この映画はミステリーじゃないですけど、ミステリーとかで、すごい中途半端にミステリーが好きな人がよく、なんか推理しながら映画を見たりして、犯人が途中で分かったからダメだったみたいな感想を見るんですけど、うんうん、僕は全くそんなことはないと思うってところですね。だから、
うんうん、
まあ、話の真相が最後に明かされるまでに気がつかなくても面白いし、途中で気がついたとしても、大体そういう映画とかには、そこに至る伏線とか描写があるはずなんで、それを思うのだって面白いって思うんですよ。だから、まあ、それが、人によってはしつこく感じてしまうのかもしれないですけど、まあ、じっくり映画を見てると、そういうとこも面白いし、そこを、こういうふうになるほど展開していくんだっていうのも、映画とか物語の面白さだなと僕は感じているってところですね。
うんうん、
で、まあ、この映画になるんですけど、まあ、ヒーローものの設定として、かつていたヒーローが語られるっていう、なんでしょうね、構造の作品でいくつかあると思うんですけど、例えばウォッチメンとかも、前の世代のヒーローがいたり、あと、まあ、ドラマのザ・ボーイズとかも結構、かつていたヒーローたちみたいな設定があると思うんですけど、なんかそこら辺って、うまく描けば結構面白くなるという気がしてるんですけど、まあ、今回の作品はですね、さすがにそこら辺の描き方が、浅くて、まあ、映画の尺も短いですし、まあ、そこを描いている時間はないし、まあ、そこに重きも置いてないってことだと思うんですけど、うんうん、まあ、結構過去の出来事とか、サマリザンとネメシスがどんな存在だったかというのは、なんでしょうね、観客の想像に委ねられているところが結構大きいかなという感じはすごいしましたね。でも、シンプルに、スタローンは結構かっこよかったなっていう感じはしましたね。
うんうん
うん、まあ、なんか能力としていくつかあると思うんですけど、まあ、純粋に力が強いっていうのがあるんですけど、で、それで戦うんで、スタローンも結構もう年なんで、それほど昔みたいに動けないと思うんですけど、うん、その動けないスタローンでも、力が強いという能力だと、そうですね、やられる、殴られたりする周りの人とか物が吹っ飛んでいけばいいんで、なんか結構なスタンドとかなしでかっこいいシーンになるし、いいなっていう感じがすごいしたってところですね。で、この隠れているように生きていたスタローンがですね、力を使っているところがなんか撮影されてネットに拡散されちゃうみたいな場面があるんですけど、なんかその場面で、なんかそこら辺にあった車を盾にして戦うみたいなところがあって、すごいそこの描き方とか結構かっこよくて、なんか僕結構この映画の中ではあそこが結構好きかなっていう感じでしたね。うん、あとはなんか、僕が好きだったシーンで言うと、なんていうか面白かったシーンは、主人公のサムが、多分知り合いかなんかなのかわかんないですけど、売れないジャーナリストみたいなやつの男のとこに、
うんうん、
サマリタンらしき男を見つけたんだって報告に行くんですけど、なんかそうしたらその男に、 元気なジェイさんを見るために来られちゃ困るみたいなことを言われてて、あ、こいつ結構来てるんだな、みたいなのが、想像できて面白かったなっていうところですね。うん、で、あと、そのジャーナリストっぽい男の、部屋が行くんですけど、その部屋に、の壁にですね、地図とか写真とかメモとかが貼ってあって、赤い紐で結ぶっていうね、映画でよく見るやつが、貼られてて、あれすごい、僕は結構出てくるとワクワクするんですけど、僕も いつか、なんかの機会があったら、あれをやってみたいなっていうのが、昔から思ってるところですね。何かそういう、調べることがあればいいなっていう感じが、いいなって気がします。はい、とりあえず以上です。
ありがとうございます。赤い紐作るの大変なんですよ、あれ。あれね、映画館でね、裏切りのサーカスかなんかを2本立てでやった時にね、パブボードを作ったんですよ。それでやったんですけどね、すげえ大変だな、もうやめようって思いましたもん、だって。
あれよくわかんないよね、なんか何が結びついてんのか。
映えるんですよ。
はい。では、2番手はその、ケンス君、お願いします。
はい。サマリタン、僕は字幕で見ました。まあ、その、映画好き界隈というか、まあ、歌丸さんのラジオを聴いてる界隈でよく言う、こう、舐めてた相手が実は殺人マシンでしたものの、まあ、王道プロットみたいな感じの話なんですけど、まあ、その舐めてたジジイ、この映画の場合は舐めてたジジイになるんですけど、まあ、そのジジイがスタローンっていう、もう確定演出みたいな設定なんで、ついに大暴れ的な場面はもう待ってましたみたいなお約束感すらあるなっていう感じでしたね。で、まあ、その最初の何年も前にサマリタンとネメシスっていう超人的な能力を持つ双子が対立してましたみたいな、まあ、世界観の根幹に関わる階層から話が始まるんですけど、まあ、そのサマリタンとネメシスの価値観がガバガバなんで最後まで見るとここの印象が本当に物語の都合のいいように使われてるなって話でもあるかなっていう感じはしましたね。まあその語り口はもう本当雑なんですけどまあその一時が万事って感じで、まあ、大体物語が前に進むときはそのために必要な展開を作り出すのに都合がいい場面設計になってて、主人公の腕が折られるみたいな場面があるんですけど、その後のああこのために主人公腕折られたのかみたいなとか本当になんかどうかなっていう感じ、もうなんかそこを面白がるような映画かなっていうか、もう最初にその主人公がサマリタンをなんで信じてるのかみたいな部分とかも何のキャラクターの説明にもなってないし、
ないんだよね。
もうなんかね、すごい雨の中ゴミ捨てに行くところでスタローン見つけてね、ああこのために雨の中ゴミ捨てに行かされたのか彼はみたいなとかね、まあ、最後まで見ると全部そんな感じなんですけど。ぜひそのなんか物語を強引に前に進めていくような場面設計に注目してみると面白いかなって思いますね。で、まあ、そのヒーローに憧れてる少年が、まあ、貧困ゆえにこうちょっと悪い道に自立を見出そうとするっていう序盤の展開とかは、まあ、後の成長に向けて結構いい振りだと思って見てたんですけど、まあ、ここが結局そのギャングチームにのなんか悪事に加担してしまうっていう場面からそのギャングに受け入れきれないままスタローン側との交流になっちゃうんで、その結構テーマの大事な問い直しにつながってないっていうかまたここもぼやけてるなみたいな感じがあって、なんかそのギャング側のその小物キャラをキングス・オブ・サマーって作品のビアジオくんだと思うんですけど、あれは
あーそっか、はあ、
じゃないかな、多分そうだと思うんだけど、
調べてなかった
調べてなかった、ちょっと待って、モノスとかで出た人だと思うんですけど、そうそうそう、多分彼が演じてて そのあいつのせいで結構いろいろ大変なことになるっていうのとかね、物語あんまり意味なく物語をややこしくしてるなって感じとかもあってあとはその主人公の強さの程度として、撃たれても平気なんですけど、
うん
うん、撃たれても平気なくせに戦い方があんまり合理的とは思えないっていうか、大味な手段で戦うのも、うん、まあちょっとスタローンが演じてることで妙に説得力があるなっていう感じで、うん、なんか同じことをステイサムがやったら、まあ、作り手がバカなんだろうなって思っちゃうんですけどまあスタローンだったら不思議と必然性があるかなって感じがしていいなって思いましたね。まあ、特に僕が好きだったのは、まあ、ドアくらい簡単にぶち破れるだろうにちゃんとガラス割って鍵を開けるところが本当猛烈すぎて笑っちゃいましたね
めちゃくちゃ壁を突き抜けるシーンはあったけどな、
あリチギーと思いましたね。ガラスバリンとかってなってガチャって鍵開けてあとはまあその、まあ、銃に撃たれても平気なんであんま緊張感とかないんですけど、まあ彼がその主人公に戦いを教えるっていう場面があって、そこで教えてることをまんま敵にやられるっていうこいつはバカなのかみたいなところとかあって、そういうところもすごいスタローンらしいなって感じでしたね。最後に思い出したようにピンチになるところとかも良かったですね
思い出した
よ、はい、うん、なんか全体としてはすごい大味な作品だけど楽しめたかなっていう感じでまあそのさっきロンペさんも言われてたんですけど、スタローンのかっこよさとか、うん、アクションシーンの見せ方とかはすごく面白いところもあったし、まあ、ただ全体としてはそのテーマに対して演出がぼやけてるかなっていう部分が、まあ、大味だったかなっていう、まあ、だからつまらないってわけじゃなくて結構楽しく見たんですけど、まあ、印象としてはそういう感じの作品でした。僕の感想は以上です。
ありがとうございます。さっきのキャスティングは確認しましたけど、モイセス・アリアス君で合ってますね、多分ね。
おお、
はい。
そうですよね。
はい、
なんか。そう。
では、最後は、ナースケ君の感想と、作品を選んでもらったので、選んだ感想も、大体予想つきますけど、あればお願いしますってところですね。
はい。まず、選んだ理由なんですけど、まあ、スタローンが出てるっていうところですね。僕はスタローンの映画大好きなので、まあ、スタローン出てたら、ちょっと他にも選びたいやつがあったんですけど、サマリタンのがちょっと、結構来ちゃったので、あ、もうサマリタンやるんだっていう。まあ、前から僕はスタローンのインスタフォローしてるんで、スタローンの予告なんかずっとやってたんで知ってたんですけど、まあ、もう来ちゃうんだっていう感じになったんで、日本にも来るんだってなって、ちょっと最初選んでた作品をやめてこっちのサマリタンにしました。
なるほど。
で、まあ僕ちょっとこの映画のことはもう今結構もう2人が言われてたような僕も印象なんであれなんですけど、まあ、まあ、でもまあちょっとスタローンの思い出みたいなことを言うと僕がちょっと初めてスタローンを意識したのが、小学生か中学生くらいの時に見た、テレビで見たジャッジドレッドだったんですけど、で、ジャッジドレッドって、アメコミじゃないんですけど、イギリスコミックの原作、まあ、コミックものなんですよね。コミックもの原作で、で、なんか、バイオレンスな世界の中で悪人をやっつけるヒーローみたいな、ぼんやりした記憶があるんですけど、なんかその主人公って感じだったんで、まあなんかでも今回25年くらい前のヒーローだったってことで、僕はなんかジャッジドレッドと重なって見てたような感じがあったんですけどなんかコミックのヒーローで、なんかまあ全然違うんですけど、
うん、
でまあそのジャッジドレッドが僕は結構その時好印象だったんですね、小学生くらいの時。それでまあスタローン、うん、それ以降スタローンとまあスタローンっていう人の顔と、まあ、そう、なんですかね、顔と名前が一致するような感じ。
うん、
子供だったんで、外国人の顔が覚えられないっていう感じだったんですけど、シュワちゃんくらいしか覚えてなかったんですけど、その時、スタローンっていうんだ、この人はっていうのをしっかり意識したっていうのが、ジャッジドレッドだったっていうので、
うん、
で、まあ、ちょっとジャッジドレッドの、 まあ、そのコミックもの原作で、コミックもの原作ってサマリタンは全然違いますけど、ちょっとヒーローもの、そっからのヒーローものみたいなつながりをちょっと勝手に自分の中で感じたっていうのはあるので、まあ、サマリタン、うん、ちょっと、そうですね、ジャッジドレッドのことを思い出したっていう感じですね。で、
マスクをかぶらないって意味ではね、
そうそうそうそう、
共通点があるよね。
そうなんですよ、マスク、なんかマスクをかぶらない理由が、なんかその、あいつにも人間性があるはずだって、あの、ジャッジドレッドのマスクをかぶらないでやったんですけど、そのコミックの方は絶対取らないっていう、確か設定なんで、あの、もう合ってないっていう、あの、スタローン寄りに しすぎだろっていうので、ちょっと批判を浴びたみたいな話だったと思うんですけど、確か当時。
今回もね、あの過去のパートではね、彼らとかぶってるのにね、なんかね、
そうそうそう。
今回なんだっけ、ね、ネメシスのマスクが保管されてたんだっけ。
あ、そうですね。
なんか、いや、どっちも保管されてて、それを取り返そうとしたときに、壊したんだよね。
なんかだからネメシスの方は、そのハンマーとなんかお面が両方あるみたいな、ハンマーもあったみたいな感じかな。
なんでハンマーなんだろうな、あれ。
わかんないな。
そうそうそう、お面がやっぱり、うん、お面がなんかその、どっちかっていうとジェイソンっぽいお面っていう、ヒーローっぽくない感じだったんですけど。
うん、
で、まあ、そうですね。そんな感じで、まあ、そのスタローンの、まあ、ちょっとジャッジドレッドを彷彿させるヒーローものだっていうんで、楽しみにしてたっていうのがまずあったんですけど、で、まあ、そうですね。そうですね。なんか、まあ、そのまあ、全体的にはすっごい記号的なオールドヒーロー映画っていう感じで、まあ、全然傑作っていうわけではないとは思うんですけど、まあ、それでもまあ楽しいアクションちゃんと見せ場はあるし楽しいアクション映画だなっていう感じだなと思いました。で、まあまあ、ラストの方でそのスタローンが大暴れするシーンがあるんですけど、まあ、そこのアイディアとかのアクションのアイディアとかすごい見応えありましたし、なんか何よりスタローン自身がすごく楽しそうにやってるんで、なんかすごいほっこりして見てたって感じですね。で、まあまあそうですね。あとまあ主人公の設定なんですけど、まあ突然変異の多分ミュータント的なものなのか、なんかどういう経緯で特殊能力だ持って生まれたのかっていうのは全く説明がないので。
わかんなかったね。
で、でなんかそのちょっと2人行ってなかったですけど、ちょっと食事がなんかね、アイスっていうアイスクリームを食事してるんですけど、これがなんか体が熱くなりすぎるんで冷やさないといけないっていう、まあ、なんか栄養じゃないんですよね、食べ物がなんかよくわかんないんですけど、なんかアイスクリームずっと食べてて、でなんかすごい、なんですかね、だからなんか設定がなんかヒーローっていうかロボットとかサイボーグっぽい設定なんですよね。なんか体冷やすとスーパーパワー維持できるみたいな感じの設定なんで、でなんかどっちかっていうと僕はスタローンや、このスタローンっていうよりはなんかシュワちゃんとかの方がなんかしっくりきそうな設定っていうか、
マシンみたいな感じ、
そうそうそう、どっちかっていうとなんかスタローンで僕のイメージでは生身のやっぱどこまで行っても人間の、うん、なんですか、人間臭さみたいなのが結構スタローンは映画ヒーローの映画だと重要かなっていう、だからちょっと弱いくらいの設定の方がスタローンっぽいなって感じはするんですけど、
うん、
なんか今回のはどっちかっていうとシュワちゃんっていうかターミネーターっぽい雰囲気で、ちょっと実際なんか合ってるのか、これ合ってるのかなっていう感じはちょっと微妙だなと僕はちょっと、まあそのスタローンの佇まいとかはいいんですけど、設定と合ってるのかっていうのはちょっと微妙な感じかなっていうのはちょっと思いましたね。で、まあ
アイスを食ってるとこで、あの、
うん、
氷を入れた水じゃダメなのって言われるけど、うん、味の問題だって言って切り返して、
そうそうそうそう、
やっぱあそこがあるんじゃない、スタローンらしさみたいなところ。
なるほど。いやでもシュワちゃんでも多分、いや、アイスの方がいいよって言えそうな気がしますけどね。どうなんだろう。いやいや、まあでもそのラストのなんかちょっとトラックで突っ込むシーンとかもなんかすっごい、
ね、
すごいターミネーターっぽいんですよね。でもなんかまあだからランボーとかよりターミネーターっぽいし、でまああの吹き替え、今回はですね、スタローンの吹き替え、あの あの、狭間道夫さんとかじゃなくてね、源田鉄章さんなんですよね。
うん、
源田鉄章はもう、シュワちゃんなので、イメージ的には。やっぱスタローンはね、その、佐々木勲さんとかでしたっけ。あと、まあ、そうですよね。あの、狭間道夫さんのイメージが僕は強かったんで、なんかそれもすごいターミネーターっぽいなっていう、うん、あの、より、そういう印象を出してる気がしますね。でまあ、でもまあそういう細かいこととかはもういいんだみたいな感じで、そういう言わんば細かいことはいいんだと言わんばかりにもうジャンル映画って感じの荒さみたいなのも楽しいといえば楽しいので、まあ僕その辺とかもすごい楽しい、僕は楽しかったって感じですね、
うん、
でまあ最後の方のちょっとまあまあネタバレじゃないんでいいんですけど、なんかスタローンが多分何ですかね、ちょっと主人公のサム君に言う、なんか、そう、みんな、なんかそれぞれなんか、いい部分も悪い部分もあるんだから、みたいな、あの、説教みたいな、あの、感じで終わっていくのも、すごいスタローンの、スタローンっぽいな、っていう、なんか、説教っぽい感じで終わっていくのとかも、すごいスタローンっぽくて。で、なんか主人公の子もなんか、多分、それで納得してたらおかしいのに、うんっていう感じで、ちょっと、すごい前向きに人生を生きるようになるみたいな、あの、感じとかも、なんか、いいんじゃないかなとは思いましたね。で、まあやっぱり花、一番この映画でやっぱ花あるのはスタローンなんですけど、でもまあ今回悪役演じた人がですね、あのピル・アスベックっていう方なんですけど、まあ、この人はですね、あの今ロンペさんが見てるゲームオブスローンズの方でですね、ちょっと多分まだロンペさん見てるとこまでは行ってないんです、出てないと思うんですけど、ユーロングレイジョイっていう役で今後多分出てくるんですけど、
あれ、
そうです、この人がですね、あのゲームオブスローンズはすごい存在感あったんですけど、そのちょっと荒くれた暴力性の持った男みたいな役だったんですけど、うん、今回それ多分そのイメージまんまみたいな感じで今回も出てて、うん、それがすごい良かったですね。だからスタローンの次にこの人やっぱり、なんですかね、花があるっていうか、うん、良かったなっていうのは思いましたね。うん、そうですね。あと、すごい印象に残ったシーンで言うと、あの、主人公のサム君がですね、あの、ちょっと、まあ、その、悪い、後半に、ちょっと、まあ、悪い奴らにさらわれるみたいな展開があるんですけど、その時に、まあ、ちょっと、なんですか、生きりシーンみたいなのが、お前なんて怖くねえよ、みたいな感じで生きるあのシーンがあるんですけど、そこの顔がね、すっごい、ね、イラッとくるんで、そこを注目してほしいなと思うんですね。なんかね、あの、なんかね、ちょっとね、うん、なんか変なんですよね、ちょっと。なんかね。
え、あの、笑った顔でカットが終わった。
そうそうそう、あの、そう、あの、ニカってして、うん、お前なんて怖くねえよみたいなセリフなしでニカってするっていう、あの、なんかちょっとし、うん、なんていうかな、小づかれたみたいな感じで、悪役のすごい頭いかれたやつに小づかれて、で、その、お前なんて怖くねえよ、にかって笑って、睨み返すシーンがすごい、あのね、イラッと僕はしたんで、ちょっと、あの、ちょっとなんでこんなにいるのかなって、なんかすごい僕は、そこが引っかかったんですよね。それ、あのシーンがね、あのシーンちょっと、あの見てほしいな。
ちょっと、見直してみます。
はい、そんな感じですね。はい、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
うん、いやー、そうです
ね。あ、でもなんかそこそこ楽しめて、
うん、
スタローンやっぱかっこいいんだよね。
うん、
ね、
なんかフードかぶってると、
うん、
あのシャマランのブルース・ウィリスみたいな。
そうですね、ちょっと似てますね。
うん、見えるっていうのがね、うん、
なんか、うん、そうそう、そんなにスケールがでかくない感じかな、うん、ちょっと、うん、
あとね、この映画の人たちはね、みんなで、ね、怒ると物を壊すんですよね。
あ、投げ
る。あのね、サロンがね、そのなんで物を直すのかの説明をするときにね、古いトースターを使って例え話を始めるんですけどね、例え話かと思ったら本当に壊し始めた。びっくりしましたね、あれにはね。な、壊すのは簡単だけど直すのは難しいだろって言ってね、壊すんですよね。物を大切にしないやつだなって思いますね。
そう、なんかね、それは結構話の中で一貫してね、なんか物を直したりはしてるんだよね、なんかね。
うん。そう。
その辺もやっぱ、なんかうまいのかどうかは分かんないですけど、やっぱまあ、あーって、なんかそのロンペイさんが言ってたの、分かってくるっていうか、その落ち、まあ落ちっていうほどでもないと思うんですけど、
うん、
あーっていう、なんかその後の展開が分かるような展開で、描き方で。
そうね。
まあ、説教臭いって言ってたけど、まあまあ言葉で言うしね、なんかね。
いやー、あとなんか唐突にね、主人公がね、俺を鍛えてくれみたいなことを言い出してね、あ、なんかベストキッド的な展開になるのかなと思ったらね、全然やらないっていうね。
そう
ね、なんか、もうや、なんか、俺を殴ってみろって言ったら、やっぱやめたみたいな言うし、なんなんだこいつとって、このガキは、なんなんだろうなと思って。
なんかそうなん、あの主人公親子がね、ちょっと微妙になんか人間性が悪いっていうか、なんかちょっとね、ちょっとお母さんがね、そうそう、やっぱね、お母さんがね、ちょっと冒頭からちょっと嫌な感じなんで、すごい嫌な人なのかなと思ったら、なんか
じ、そうなんだよな。
そう、なんかお金貸してとかいきなり、最初のセリフお金貸してだったと思うんですけど、子供、そんな13歳の子にお金貸してって、みたいな。
うん、
それは悪い母親なんだと思ったら、
ね、そうちょっとね、
別にそういう描き方でもなっていかない。いや
でもなんか、でもなんか途中でどう考えてもスタローンに落ち度がない状態で、なんかその主人公が病院に運び込まれて、あなた助けなかったのって言われて、なんか特にスタローンも言い訳しないし、何なんだこの描写って思って。なんかね、本当、うん、なんか本当不思議な演出めちゃめちゃいっぱいあるんだよな。ちょっとまあ、ネタバレとかじゃないと思うけど、まあ見てびっくりしてほしいから言わないけど、本当に、
うん、
やったことがすぐバレるみたいなとこと、何みたいな感じ。
まあ途中でね、あの母親のセリフでね、嘘はバレるって。そう、叫んでるからね。
うん。母親がな、ちょっとな、何言ってもなんか説得力がないんだよ。親として、やっぱちょっとあんまりなんか、お金貸してとか言ってる人だからなって感じになる。あとなんかピル・アスベックが、まあ、悪役って言ったんですけど、その彼、狂った悪役みたいな、多分、あいつはやべえみたいな会社に、最初の方に言われるんで、ああと思って。んで、なんか狂った描写っていうのが入るかなと思ったら、なんかその、なんか裏切り者を見せしめに殺すみたいなシーンが途中で入るんですけど、なんかその、なんですかね、こうしてやるぜってなんか取り巻きのやつが言って、でそれがすごい怖い殺し方みたいな感じだったんですけど、いや待てって言って止めて、でその場合ってもっとえぐい殺し方しないと、なんか狂った役っていう説得力ないと思うんですけど、なんか割となんかあっさりっていうか、なんかそう感じのなんか残虐描写みたいな感じになってて、そこら辺とかもなんかうんっていう感じがすごいして、もうちょっとやっぱ狂った役だったらもっとすごいことするのかなと思ったら、そこは肩透かしを食らうみたいな、うん、変だなみたいな感じとか、
なんかね、一瞬いいやつなのかなみたいな思わ
せ
るの
も
あるしね、すぐ反転させられる、
うんうん、なんかちょっとあれバーズオブプレイってなんだっけ、DC の
マゾープレ、マーゴットロビーのやつ？
あ、そうそうそう。
ハーレクイーン？
ハーレクイーンか。ハーレクイーンのイワン・マクレガーの役っぽい感じ。
ああ、なるほど、うん。
なるほど。ちょっとイワン・マクレガーっぽいし、マイケル・シャノンっぽいなと思って見てたけど。あ、うん、まあ、確かにね。そうそう。
ああ、なるほど。ちょっとひょうひょ
う
してる。どうかな、でも、
うん、
ちょっとあとハンマーが生きないんだよな、
うん、
ちょっとその伝説の武器みたいなので、ハンマーを彼が手にするところで、 ちょっと悪事を働くんですけど、なんかそのハンマーがあんまり、生きなかった。
ああ、そうなんだよな。だ急に演説始めても誰が聞くねんだよって思うんだけど。
でもなんかあれは、あれだよね、多分サイラスっていうそのだ 悪側のアンチヒーローみたいなやつがいて、そっちの信奉者は結構いたっていうことなんだろ
う
ね。だから、サイラスじゃないか、ネメシスか。
ネメシス。
で、サイラスは、ネメシス、サイラスっていうのはその、今回の悪者たちのリーダーみたいなやつなんだけど、彼はネメシスのファンで、まあ、彼がなんか特質おかしいわけじゃなくて、多分、その、ネメシスは、ただの、なんだろうな、悪役みたいな感じのやつじゃなくて、アンチヒーローみたいなやつだったから、そっち側のファンのやつも、ファンというか、信奉者も結構いたっていうことなんじゃないかなっていう感じが、まあ、ね、頑張って理解すれば分かるっていう。
そう。
あ、そうですね。
そうね。まあ、頑張らないといけないんだけどね。理解するのには。でも、圧倒的描き込み不足だから、そこら辺。
なんかで
も説得力ねないから
。いいその悪役の方もそのお母さんもなんかそのいい部分と悪い部分があるみたいなのがやっぱちょっとこの作品のまあ最後のスタローの説教ともつながるっていうか、なんかみんな全部悪もあるんだみたいなっていう確か結論だったと思うんで、そことやっぱりつながってるのかなっていう解釈を僕はしましたね。
まあね、なんかそうではまあそうなんだけどな。だから何なんだ
って
感
じ。ちゃんと言おうとして
からなんだ。
言おうとしててうまくいってないだけなんで。
そうそうそう。それがなんかだからスタローン、やっぱシュワちゃんと違うやっぱスタローンの人間味みたいなの。
めだってさ、そのセリフの前にあんなことやっといてそれ言うみたいな感じよね。
まあでもね、そこそこは全然楽しめる。
うん。
うん、もう全然なんかブーブー言うのが楽しい映画、ブーブーっていうかまあその突っ込むのが楽しいっていう部分もやっぱあるんです。
ここは、まあね、愛すべきダメさって感じだったな。
そうね。スタローンは何気に MCU も DC も両方出てる俳優ですからね。
あ、そうですね。だから、あ、そうか。だから DC のこの間のスーサイドスクワットつながりで今回も源田鉄章なんだ。
ああそうなんだ。
理解。確か、そうそう、スーサイドスクワット、スタローンのサメのやつ、源田鉄章が吹き替えしてたんで、今回もだから、そのつながりかなって感じですね。
まあ、なんかね、これも、もともと多分アマゾンってわけじゃなかったと思うんだけど、なんかこういう感じで、スタローンね、やっぱシリーズもの、多い中でこういうなんか単発作品見れるのは嬉しいなっていう感じ、しますけどね。結構ね、周りではAmazon プライムの映画見てる人少ない中で、これは結構僕の周りでも見てた人いたかなっていう作品だったんで。
あ、そうですね。ロッキーとドラゴンの、あれか。ロッキー4のなんかリバイバル上映と多分し、確か上映時期重なってた。
ああ、時期ね、同じだった。
そう、だからそこでスタローン映画っていうので見比べた人が多かったって感じですかね。
全然楽しいし、吹き替えで見ても、ゴゴロー感あって、すごい楽しい映画
だね。ゴゴローですね。
気軽に見たい人はおすすめですっていう感じですね。まあそこで見るのも全然楽しいですし
と
思います。はい。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオ、今回はサマリタンの感想を話してみました。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。